8月11日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。旧盆の中秋の連休を控えて、物価高で生活費の負担が増す国民の負担軽減のため、政府は国民生活安定対策を打ち出しました。北韓の金正恩国務委員長は全国非常防疫総括会議で演説し、新型コロナ感染症との戦いで勝利したと宣言しました。ハンドボール女子の18歳以下の韓国代表チームが世界選手権で強豪のヨーロッパ勢を次々と打ち破り、初優勝を飾りました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。首都圏など中部地方に降った記録的な大雨で、これまでに11人が死亡し、8人が行方不明になっています。停滞前線が南に移動したことから、中청도やジョラブクトなど南部でも11日午前から大雨による被害が出ています。中央災害安全対策本部によりますと、今回の大雨で避難所生活を強いられている人は、ソウル市やインチョン市、경기도、강원도など6つの市や道で合わせて2656世帯5364人に上るということです。一方、ユン・ソンニョル大統領は11日、国民生活に関する緊急経済会議を開き、被害が大きい地域については、行政力を総動員して、旧盆の中秋の連休が始まる前までに、被害の補償などが行えるよう取り組むことを指示しました。また、ユン大統領は2日連続で被災地を訪れ、状況を確認し、復旧対策を早急に設けるよう指示しました。政府与党は被害を受けた地域を特別災害地域に指定する案を検討しています。ユン・ソンニョル大統領は10日、日本の岸田首相から記録的な大雨で深刻な被害に遭ったことへのお見舞いのメッセージを受け取りました。外交部によりますと、岸田首相はメッセージで、日本政府と日本国民を代表して犠牲者と遺族に心からの哀悼の意を表します。被害を受けた地域が一日も早く被災前の姿を取り戻すようお祈りすると伝えたということです。物価高で生活費の負担が増している中、旧盆の中秋の連休を控えて、政府は国民の負担軽減のための国民生活安定対策を打ち出しました。政府は11日に開かれた国民生活に関する緊急経済会議で、中秋の連休を控えて国民の負担を軽減するための国民生活安定対策をまとめました。まず、備蓄分の市場への放出や緊急輸入などを通じて、白菜や大根など中秋に需要が急激に増える食材の供給を平素の 1.4 倍にあたる23万トンに増やすことにしました。食材の供給では過去最大の規模です。農畜水産物の割引クーポンもこれまでで最も多い650億ウォンを投入し、去年の中秋並みの価格に抑える方針です。また、物流に支障が出ないよう、貨物車の都心での通行を一時的に認めるほか、物流増加に備えて臨時の人員も追加で投入します。健康保険料や公共住宅賃貸料の滞納分を一部支援するなど、低所得者層への支援を強化するほか、住宅ローンの金利も年末まで据え置き、国民の生活費負担を軽減します。中秋前後の小規模事業者や中小企業の円滑な資金繰りのため、融資や保証などに42兆6000億ウォンの資金を投じます。伝統市場の活性化に向けて 商品券を割引価格で購入できる限度額も拡大することにしました。政府は中秋の連休期間に人の移動が円滑に行われるよう、バスや鉄道などの運行便数を増やすほか、来月初めに特別交通対策も発表する予定です。中国がアメリカの高高度迎撃ミサイルシステムサードの韓国配備に反対していることについて、大統領室の関係者は11日、サードは北韓の核やミサイルの脅威から韓国国民の命と安全を守るための自衛的な防衛手段であり、安全保障という主権に関する問題だと答えました。中国政府はムン・ジェイン前政権が掲げたサードの追加配備をしない、アメリカミサイル防衛システムに参加しない、韓日米の安全保障協力は軍事同盟に発展しないの三方政策に、すでに配備しているサードの運用を制限するという一元を加えた三方一元政策を韓国政府が対外的に約束したと主張しています。外交部は中国の主張に対して、前の政権でも約束や合意ではないと対外的に言及している、この問題について言及すればするほど両国間の溝は深まると述べています。国防部の報道官も11日、安全保障という主権に関する問題は協議の対象にはならない、韓国で防衛的な手段が必要な部分について他の国がとやかく言うのは適切でないと話しました。北韓の金正恩国務委員長は10日に開かれた全国非常防疫総括会議で演説し、新型コロナウイルス感染症との戦いで勝利したと宣言しました。朝鮮中央通信によりますと、金委員長は演説で、新型コロナウイルス感染症との戦いで勝利し、新型コロナの危機は完全に解消したと宣言し、今年5月12日から始めた最大非常防疫体系を10日から正常防疫体系に緩和すると発表しました。一方、金委員長の妹金与正党副部長も演説し、韓国の脱北者団体が散布したビラでウイルスが流入したという見方を示した上で、韓国に対する報復措置を検討すると警告しました。金副部長が公の場で演説するのはこれが初めてで、感染拡大防止のための厳しい統制措置で国内経済が悪化する中、外部に責任を転嫁し住民の不満をそらす狙いがあるとみられています。金与正氏が報復措置に言及したことに対して、韓国軍当局は11日、確固たる準備体制を整え、さまざまな可能性に備えていると明らかにしました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国と日本の国民の多くが、韓日関係は改善される必要があり、両国政府が積極的に取り組む必要があると考えていることが調査の結果分かりました。ただ歴史問題をめぐっては、依然として両国国民の認識に開きがありました。全経連、全国経済人連合会が韓国と日本に住む成人男女1600人余りを対象に意識調査を行った結果、関係改善に向けた政府の努力が必要だと答えた人は、韓国が 85.8%、 日本は 67.6% でした。また韓国の 81%、 日本の 63% が関係が改善すれば互いの経済発展に役立つだろうと考えていました。ただ歴史問題をめぐっては、 韓国は未来志向の関係改善には歴史問題の解決も伴わなければならないという回答が 51.1% だったのに対し、日本はすでに謝罪していてさらなる謝罪はいらないという回答が 60.8% で最も多く、両国国民の認識に開きがありました。新型コロナウイルスの感染者は11日までに新たに13万7241人が確認されました。重症患者は418人、1日の新たな死者数は59人で、いずれも今年5月以降最も多くなりました。2回以上感染した再感染の事例は先月第1週は3000件余りだったのが、第4週には2万8000件余りに急激に増えました。中でも17歳以下やワクチンを接種していない人が再感染しやすいことが分かりました。一方、初めての国産ワクチンの SK バイオサイエンスのスカイコビワンは今月末にも出荷される見通しで、まずワクチンを1回も接種していない人を対象に使われる予定です。ハンドボール女子の18歳以下の韓国代表チームが世界選手権で強豪のデンマークを破り優勝しました。韓国はこの大会でヨーロッパのチームと対戦して8連勝を挙げ、ヨーロッパ以外の国としては初めて優勝しました。女子韓国代表がハンドボールの世界大会で優勝したのは1988年と1992年のオリンピック、1995年の世界選手権、2014年の U20 世界選手権に次いで5回目となります。